せる神の心に耳を傾けましょう。聖書の中にはさりげなくついでのように書かれているのですが、実は大変大切な驚くような内容の言葉が出ています。先週学びました、求めなさい、そうすれば与えられるという有名な言葉で始まる一段落、7章7節から11節の中に、9節から11節こうありました。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。こうありますが、これは欲しいものを天の神に願い求める信仰者と願いに応えて良いものを与えてくださる神様との関係を分かりやすくこの世界の親子関係で例えています。この石というのはパンの塊に似た褐色のずんぐりした石で、魚というのはうなぎのような細長いちょっと蛇に似たような体型の魚が伝統にあるのでしょう。問題は11節に、あなた方は悪いものでありながら、この言葉です。このイエス様の話を聞いている聴衆はイエス様の弟子たちと関心を持って集まっているユダヤの群衆です。ペトロやヨハネもいます。またごく普通のユダヤ人たちです。むしろ真面目な人たちというべきでしょう。イエス様の話をわざわざ聞きに来ているわけですが、彼らをまとめてあなた方は悪いものとイエスは言われる。これは当時の聴衆だけではなく、後の時代聖書の一部としてこの箇所を読む私たちも視野に入っている言葉です。あなた方は悪いものでありながら、さっと読み過ごしてしまいがちですが、ちょっと立ち止まって考えますと、これは随分思い切ったような言葉です。こんな細部にこだわる必要はないのでしょうか。私自身、聖書の別の箇所の同じ趣旨のやはり大胆な言葉が頭に残っていなかったら、ここを読み過ごしてしまったかもしれません。その箇所というのは使徒パウロのガラテヤの信徒の手紙の中の、キリストは私たちの神である父である方の御心に従い、この悪の世から、この悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださった。ガラテヤの信徒の手紙1章4節、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださった。この中のこの悪の世という言葉です。この世界、特に人間世界は悪いと、もう一言目に切り捨てるようです。はっきりこう言い切っています。ですからこれらの言葉はパウロやイエス・キリストの人間の見方、つまりキリスト教の人間観を要約しているように見えます。今日は三条の説教の連続説教から少し外れますが、大切な言葉ですのでこれらの言葉をもとにして、キリスト教は人間、人間の善が良い悪いをどう見ていくかということを考えます。まず私たちの日常生活を見渡してみましょう。どなたでも感じられるでしょう。私たちは毎日マスコミなどを通して日本でも世界でも 本当にこれは人間がすることかと思うような犯罪が続発していることを知っていますとはいうものの、周囲にいる人は大抵善良ですし、世界もなお善良な人が大半だからこそ破滅せずに保たれているのでしょう。こういう事情は今も昔もそんなに違いないでしょう。そういう意味ではイエス様の時代の人々が特に悪かったとは言えません。もちろんこんなことはあります。昔は露骨な弱肉強食だった。弱い者は餌食となり犠牲になり、強い者が勝ち残る、生き残る。露骨でした。体力にしろ権力にしろ、強い者が露骨に弱者を虐げ搾取していました。今は物、食物が以前に比べてはるかに豊富で、そんな生存競争をしなくても生きている。また人権意識も高くなり、社会的にも弱者を守ろうという意識が、十分とは言えないかもしれませんが、高くなってきた。例えば20世紀以降、女性の、子どもの、障害がある方々の人権と権利がはっきり確立されていきました。国力の大小はあっても、それぞれ他の国を重んじようという態度が今世界を覆っているように見えます。いろいろ掛け割ってもこれらは幸いなことです。しかし問いたい、弱肉強食は本当に昔話、もう昔の話、そうなってしまったのでしょうか。どうもそうとは思いません。何か隠れた形で見えないところで文化の衣をまとって、時には正義の名を借りて、最近は露骨に以前に勝って弱者は苦しめられているように見えます。何かもっと深いところに問題の根がありそうです。ここで文明評論の真似事をするつもりはありません。これは神の言葉の説教です。申し上げたいことは、多くの方々の弱者救済、世界平和実現の努力に敬意を表しつつ、しかし何か見落としているものがあるのではないかということです。つまり人間一人一人の心のありようです。それが変わらなければ根本的には社会の世界も、社会の世界も変わらないのではないかということです。
見て、
ここをまさにパウロはイエス・キリストは見て、人は悪い、世界は悪いと言っている。もう少しこの悪い、人は悪いということの意味を考えます。良い悪い、善悪といっても、人間社会の、つまり人間関係での善悪と、キリスト教の、つまり人と神との関係での善悪、良い悪いとはかなり異なります。ここをはっきり区別しておかなくては、この人は悪いということの意味が分からなくなってしまいます。社会での人間関係での善悪はもっぱら人間の目に見える言葉と行いでの良い悪いでしょう。もう少し詳しく分けますと、法律的な善悪、言葉と行いで法律を守るか破るか、それに対して道徳的な善悪はかなり曖昧ですが、これは今まである道徳規則と良心、心の内側の良心ですね、に従うか従わないか、叶うか叶わないか、そういう区別はあります。けれどもいずれにせよ問題は行いと言葉、 例えばもちろん狂気を持って人を傷つけたらこれは法律的にもこれはもう悪犯罪と言われます。言葉でも例えば脅迫という場合これは犯罪になりますね。けれども決して人間の内面心の内は法律というのは問題にすることはできませんし問題にしてはいけない。はっきりそこには限界があります。このように社会での善悪はここから人間の目に見える言動での良い悪いですが、それに対してキリスト教の善悪は、まあ、社会での善悪も関係はしますが、第一その人の心が神に向いている結ばれているか、あるいは神を無視して関係が途切れているか、つまり神との関係です。人は聖書というものに出会って初めてキリスト教の神を知ります。ですから日本人は普通聖書の神を知らない。まあ、正確に言えば聖書は日本でも本としては長年ベストセラーですから、おそらく多くの方々が聖書が神について書いている、その神について聞かれたことがあり断片的に知識を持っておられるに違いありません。これはこれで幸いのことですが、今申し上げている神との関係というのは、ただそんな神がある、あるいはそんな神がいるのかなと思うことではない、まあ、これが結局神がのことを知っていると言っても他人事ですよね。そうではなくて神を自分の心を生きる意味を我がこととして考えるとき切実な問題になっている。パウロもイエス・キリストも神様との関係で人は悪いと言っているのです。つまり生まれながら誰も神の方を向いていない、神を忘れている。まあ、正確に言えば人は神の寄贈物、作られたものですから心の奥底に神の記憶は刻みつけられているのですが、はっきりした思いへと浮かび上がらない。だから知らないというより忘れているといった方がいいかもしれません。生まれながら誰も神の方を向いていない、神を忘れている。したがって神から愛される喜びを知らず、神を愛する喜びも知らず、人を愛する喜び、人から愛される喜び以上、自分を愛して生きるのを喜ぶ。ここの愛するを大切にすると言い換えると分かりやすいかもしれません。神から大切にされる喜びを知らず、神を大切にする喜びも知らず、人を大切にする喜び、人から大切にされる喜び以上に自分自身を大切にして生きるのを喜ぶ。これがイエス・キリストの、またパウロの人間の見方の根本です。確かに善良な人は多く、身近に親切な人はたくさんいます。私も人に親切にしようと心がけるでしょう。そして大災害があったときは寄付をします。時にはボランティアにします。これはもちろん非常に大切なことです。こういう善意で社会の土台が成り立っていて濡れないでいると言ってもいいくらい。けれどもこういう善意の行為は自分にゆとりがある限り、ゆとりがある程度に応じてではないでしょうか。自分が切羽詰まったら、例えば自分の会社が倒産して 自分も無収入になったけれど、それでも苦しんでいる人のために寄付をするという人は稀でしょう。そんな時に言います。自分と家族のため精一杯なのに他人の言葉で構っておれば、だから人の善良さも人の親切も目がなく移ろいやすいものです。これがダメだからそんなものを否定しろと言っているのではなく、逆にその目をキリストは与えると言いたいのです。神とのつながりという目を、他者への愛という目を。人はクリスチャンになってどう変わるのでしょうか。見た目で、振る舞いで、言動で大きく変わる人もいます。けれども見た目は変わらないという人も多い。実はそれらはあまり重要ではありません。そうではない。他人を見る目が優しくなる、これが大事です。神とキリストに慈しまれるとそうなります。災害で苦しみ、病気で苦しむ人を見ると慈しみの思いが伴う。その人を少しでも助けたいと本気で思う。でけれども自分が経済的、体力的にギリギリでそうできない時も多い。そんな時、仕方ないとそういう人は思いません。できない自分が悲しい、申し訳ないと思います。申し訳ない、これ一体誰に対して申し訳ないのでしょうか。相手の人に対しても、苦しんでいる相手の人に対してもです。それ以上に神とキリストに対してです。いつも神との関係でこの世界の出来事と自分の関わりを見て、それに対して例えば株の投機で莫大な富を得た人が売名目的で災害援助に巨額の寄付をしたとしても、これは災害者は大いに助かりますので、その意味では社会的に価値あることですが、寄付した人自身は慈しみの心からそうしたわけではありませんから、その人はそれだけです。一体どちらが神に用意されるでしょうか。神にです。クリスチャンは第一に人に称賛されることを喜ぶのではなく、神に用意されるこのことを求めますし喜びます。さらにイエス・キリストやパウロの言葉の含みとしては、神を覚えないでは、神との関係を無視しては、神を知らないうちに善良さ、親切は、それで自分を正しい人間とみなしてしまうものだから一層悪いということがあります。まあ、もちろんそうは言うものの、人間世界の中にも純粋な愛、慈しみのほのかな輝きが時に見られます。その一例が親の我が子に対する愛ですから、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものといいですか。注意しますここでキリスト教と善悪について時に誤解を見られますので、少しお話ししておきます。キリスト教の根本メッセージ、福音は、 どんな人でもイエス・キリストを信じれば、イエス・キリストを信じるだけで他には何ら条件もない、まあ、例えば修行、苦行、良い行い、こういう条件なくして救われるということでした。ところがそこからキリスト教ではもはや善悪の区別はどうでもいいこと、無用のことと思い違いされることがあります。けれども決してそうではありません。キリスト教でも善人は幸いに生きて幸福に生きて、そして天国に、悪人は苦しんで最後地獄に、という古今どの民族の人でも生まれながら持っている感覚はその通り生きています。それは正しいと聖書も言っています。ローマの信徒の手紙の2章にこう明言されています。神は各々の行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人には、ここでのギリシャ人というのはユダヤ人以外のすべての民族を総称しています。苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。ローマの信徒の2章6節から出世する。まさにこういう前提があるからこそ、イエス・キリストによらなければ誰も救われないというメッセージが生きるわけですね。そのような徹底した善ということが私たちにできないわけですか。もう少しキリスト教的に言えば、悪人、神とのつながりが切れた人も救い主イエス・キリストを信じるとき、キリストに免じてその決定的な賭けを許され、もう一度神とのつながりを与えられ、善人、神につながれ神と共に生きる、そういう人になる、あるいは魂が生まれ変わる。イエス・キリストはこのためこの世界に来られ、このため十字架の上で殺されました。先ほど引用したガラテヤの信徒の手紙1章4節に要約されている通りです。キリストは私たちの神である父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださった。最後にこの悪、つまり神に背を向けている状態は一体どこに由来するのかというと、まあ、今日はごく一言だけお話しします。中国の古典に出てくる性悪説、性善説という言葉をご存知ではないでしょうか。まあ、ここまでの話ですと、何か生まれながら悪い悪いと言っているわけですから、性悪説のように聞こえます。いや、そうではありません。神がこの世界と人間を無から創造されたとき、すべては良かった。創世記1章31節、良かった。これまたキリスト教的な意味ですね。神との深い関係にあった。人間について言えば、もともと神と結ばれて、神に従って神と共に生きる存在でした。それがそうではなくなった、良い存在から悪い人になった事件が、最初の人間の堕落、 あれはダサいという次元です。この堕落、堕罪というのは創世記の3章1節から7節に書かれています。ですからキリスト教は人間はもともと良かったけれども堕落以後世への人間は悪く生まれる、つまり生まれた時から悪いけれども、イエス・キリストによってイエス・キリストを信じて再度良い人間に戻ることができる、まあ、戻ると言いましたが、実は元々の良さ以上の良さにです。この堕落堕罪はどういう出来事で、そこで一体何が起こる、そしてどういう影響をもたらしたか、つまり生まれながらの私たちの生まれながらの悪さ、神とのつながりがない状態というのは具体的にどういう形で現れるのか、これはキリスト教への入門の第一歩でもありますし、このことをテーマとして来週入門説教をいたします。アーメン、祈りましょう。恵み深い天の神を、私たちは生まれながら真の神と関係が途切れている、そのことを知りません。そしてひとときの平安幸福を求め、その中でただひたすら永遠の死に向かって生きている存在ですけれども、あなたを知るとき価値観が全く変わります。あなたが喜ばれることを喜びとし、あなたが厭われることは自分も厭う、それが本当の喜びであり人生の大切な生き方の指針であることを私たちは知らされました。心から感謝します。日常生活の中で、社会生活の中で得てしてこのことを忘れがちですし、誤ったことをしがちですけれども、こうして週ごとに礼拝であなたの御前に立ち、御言葉を通してこの大いなる恵みを再度知らされます。心から感謝します。どうか今週また世に出て、この世の中で働く私たちが少しでも御旨にかなって生き方ができるように励まし強めてください。またこの喜びをご存知でない多くの方々が周りにもたくさんおられます。どうかこのことを知っていただくことができるように、私たちの活動を祝福してください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。